ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。こんばんは。
よろしくお願いします。
津田さんはなんか本当になんかクリスマスとかそういう華やかなパーティーとか似合いますね。
本当、うん、何の誘いもないけどね、
私でよければ寂しいお部屋にお誘いします。何の飾り付けもしないですけどね、ちょっとね。いや、今日はあのオープニングで12月に入って、ケチャホームアローンが見たくなる、そんな季節がやってきた、なんてお話をさせてもらったんですけども、さあ今夜は津田さん、マイシネマヒストリー、どんなお話をしていただけますか？
私も何度も12月に入ると見たくなる、何回見てるのに見たくなる、でもこれパート2はございません。映画をご紹介したいと思います。
はい、
ちょっと古いんですよ、1946年のモノクロです。
1946年、しかもモノクロ
はい、戦後すぐですね、1年目。最近戦後って言ったら、小学生は戦後って何ですかって言うらしいので。
嘘
でしょ。第二次世界大戦後ですね、はい、素晴らしきかな人生、
素晴らしきかな人生。
もうこれ映画好きな方はね、あーそれ来たか、ベタやなって多分思いはると思うんですよ。
でも何度でも繰り返し見たくなる。
そう、アメリカの映画協会でね、感動の映画ベスト100選んだ時の1位なんですよ。
1位、
すごくないですか、
ベスト100の
1位。はあ、で毎年クリスマス時期になると、アメリカではあの日本でいう忠臣蔵のように、
はい、
必ずテレビで流れているっていう映画なんですよ。あのクリスマスイブからスタートする話で、
はい、
クリスマスイブにジョージという男性が橋の上から自殺しようとしてるんです、
う
ん、そこから始まるんです。そうすると空にいる天使たちが相談をするっていうシーンになって、相談するって言ってもこう星がピカピカピカってしてるシーンだけなんですけど、でクラランスっていうちょっと2級天使、まだほら1級に慣れてない2級天使はいっぱい仕事をしなきゃいけなくて、2級天使のクラランスに、おいジョージがあそこから飛びようとしている、ジョージを助けに行ってくれって。でジョージっていうのはどういう男なんだいって、なんか病気したのかいって言ったら、いやいや彼は本当に絶望の淵にいる、だから君が助けに行ってくれ、病気とかそんなことよりも絶望ということが人生において何よりもなんていうか悲しいものなんだみたいなとこが始まるんですよ。でジョージのちっちゃい時からがちょっとこうフラッシュバックでこうずっと入っていくんですけど、はい、このジョージっていうのは小さい時からいつも誰かの身代わりになったりして、自分が本当に本当にやりたいと思ってることができないっていう人生を歩んでるんです。子供の時に弟が、池が凍っていて、そこでスケートしているのところで落ちそうになって助けたことで片耳が聞こえなくなってしまったりとか、あの薬屋さんでアルバイトしてたんですけど、そのアルバイトしている薬屋さんが息子が亡くなっちゃって、子供用の薬に間違って毒を入れたのをちょっとこうなんか秘密にしてて後で怒られるとか、いつもそういうね、であの世界一周の旅に出るっていうのが彼の夢なんですけど、はい、でもその夢を叶えることもなくお父さんの会社を継いで細々と仕事をしている、いつも僕は外に向かって行きたいのに、新婚旅行だってさあ行こうっていう時に取り付け騒ぎがあったりして、その自分のお金を大切なお客様に新婚旅行代をこうやって分けるみたいな、もういつも俺ばっかり損してるっていう、
でも優しいのね、
人なんですよ。でその映画がずっと進んでいって、最後に本当に彼が困りに困るっていう出来事が起きるんですよ、お金に関する、もう本当に困って困って、まあ、意地悪な人が村にいたりとかするんですけど、困って困ってもうどうしようもない、今日はクリスマスイブなのにって言って、今から自殺しようっていうところに行くんですけど、そうすると天使はどうやって彼を救おうかと思うわけです、
はいはい、
でそうだ、僕なんかいなければよかった、生まれなければよかったって言っているから、本当にあなたが生まれなかった世界はどういうものなのかっていうのを見せてやろうって天使が考えるんですよ、で 彼がいない世界っていうのを彼が体験するんです、
はい、
そうすると9歳の時に助けた弟は自分が助けなかったから亡くなっていたとか、その薬屋さんのおじさんも間違って毒を持っていたから子供を殺しちゃって刑務所に入っていたとか、もうそういう自分が関わってなかったからたくさんな不幸な人が生まれてるっていう世界を見せるんですよ、
うん、
でそのジョージが僕は生まれてきてよかったんだって、僕がいない世界はこんなに不幸なことになってる、僕は本当に自分のやりたいことができなかったけれどもこうやってたくさんの人を助けたんだって彼は気づく、
はい、
でもう自殺をやめて、最後まで言っていいのこれ、
うん、大丈夫っていうかもう私聞きたい
家に帰ると、
うん、
今まで助けた人たちが何十人と家に来ていて、
うん、
お金を助けてあげるよって、
なんか聞いただ
からこう人生において成功しても失敗してもお金がいっぱいあっても裕福になってもどれだけ人との関係性をきちんと残していけるかっていうことが人生で最も大事なんですよってクリスマスに教えてもらえるの。
なんて素敵な贈り物
そういう映画なんです。
へ
ほんまにケイちゃん泣いてるし
よかったなと思って。
そうだから今目の前にあることをこれは違うとか嫌だなと思っても全力でやっていくと何か神様見ているんじゃないかっていう、これフランク・キャプラっていう監督さんでね、
はい、
この人はスミス都に行くとかいっぱいそういうなんかアメリカの良い心良心みたいなものを描く監督でね、
うんうん、
でこの映画は当時ほとんどヒットしなかったの。
え
もうフランク・キャプラはもう全人生かけて作ったって言ったんだけど、
うん、
あんまりヒットせずにちょっとだからなんか、まあ、1946年戦争が終わりましたこれからわーって言ってる時にもしかしたらちょっとこう時代的に重かったのかもしれないですね、
ちょっと華やかなものとか新しい時代を感じたかったのかもしれない、
ね、でもパブリックドメインになってそうやってクリスマスの映画だからって言ってアメリカでテレビ放映がたくさん行われるようになってどんどんどんどんこんな素晴らしい映画はないって言ってついに1位になったっていう。
へ
え、ね、
じゃあ1946年でモノクロといえども、
うん、
今の若い人たちとかそのアメリカの人たちはもう皆さんすごく何度も見てるっていう、
あのね、映画を勉強してる人は、まあ、大学とかで必ずこの映画見せるって言ってました。黒澤明さんとかスピルバーグも自分の大好きな映画に必ずこれいつも入ってたかなと思いますけどね。
これ今物語をお伺いして、うん、ケイちゃんちょっとホロホロとしてしまいましたけど映像としてもやっぱりそのモノクロでこの時代に撮ったものってその先ほどの例えば天使の表現が、
うんうん、
星が光っていてそれが会話となるっていうのとか、
そうそうそう冒頭はね、うん、本当におじさんの天使出てくるんですけどね
おじさん
どう見たって天使に見えないなんかずんぐりむっくりの天使が後半出てくるんですけどねみたいな天使出てくるんですけど、
うんうんうん、でも見かけに惑わされずにそう純真な気持ちで受け止めないといけないんですよ ね、
そうですね、
まあ、笑っちゃいましたけど、
そうだから人は孤独じゃないよっていうことをどんなに自分が孤独だと思うような場面があっても実は孤独誰かに応援してもらってるよっていつも思えるので私落ち込んだらこれ見るんです。
あ確かに12月に限らなくてもなんか私なんてとか、
うん、
またうまくいかへんかったわとかっていう時に見たらいいです ね、 ね
でモノクロだけど、
うん、
クリスマスツリーとかももちろん出てきたりとかね雪のシーンもいっぱいあったりするんですけど、
はい、
やっぱりそのカラーが見えるっていうのがモノクロのすごいところで、
うん、
グレーもずっとグレーってこう無限に白と黒の間ってあるなってこの映画見るといつも思うんですよ。すごいな色彩ないのになって。
でも何度も見てるうちにいろんな色がまた見えてきたりするんでしょうね。
そうですね、
そのずんぐりむっくりの天使さんにも色がついてくるんでしょうねうわーそっか、私ちょっとあのホームアローンやなそろそろホームアローンやなと思っていましたけれども素晴らしきかな人生を見て 私でも多分見たら津田直美さん、津田さん思い出して泣くかもしれない。ありがとう。
じゃあ津田さんが言ってたんだ、ちょっとちゃうやんっていうこともあるかもしれないけど、それを許しよう。
ぜひともね、皆さん、クリスマスのこの時期に素敵なプレゼントとして映画をご覧いただきたいと思いますし、また大切な人にプレゼントのような時間としてね。
本当、ね、リメイクもされてるんでね、これ。
はい。
はい、
ぜひチェックしてみたいと思います、はい、ちなみにこの12月に津田さんが素晴らしかな人生を見るタイミングっていうのは、まあ、クリスマスが近づくとですか？
もう12月に入ったら見たい。でも年中見てるからね。どうしたらいいかな。
最後はもうちょっとホロホロっと
ね、なんか希望とか勇気をもらいますね。明日も頑張ろうっていう。
確かにそうですね。ジョージのようにも生きたいし、その天使のクラランスのように、うん、なんだろうな、いろんな方のことを思ってどうしてあげるのが一番ベストかなっていう人でもありたいなっていう。そうですね。ケイちゃんも今年はあのつんぐりむっくりな天使目指して誰かを素敵なクリスマスにね、してみたいななんて思います。津田さんには来週も登場していただいて、はいはい、来週も12月ということで、またあのこの季節クリスマスの時期にぴったりの映画とかを、
そうですね、今度また全然違う映画をご紹介したいなって思います。
楽しみだな。私でもシネマクエスト大丈夫で泣いたの初めてかもしれない。泣きそう
わー、やった
ー。ぜひとも皆さん映画もチェックしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに、私のおすすめのクリスマス映画、いいえ年中実は見ていますということで、素晴らしかな人生ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はいつも素敵な映画を紹介してくれる菅野拓也さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日はですね、上映作品も聞きたいんですけど、
はいはい、
菅野さんにとってのおすすめとか、この時期見たくなるクリスマスとか12月の映画とかあれば、それも教えてほしいなと。そう
ですよね、クリスマスですよね、クリスマス。あのちっともおしゃれじゃないんですけど、
はい、
あの時代劇でね、
時代劇、
あのアコロジの話で好きなのが一つあって、
まあ、雪の降る中ね、
あの、はい、白鸚記って言うんですけど、あの薄い桜の木ね、
はい、
あの市川雷蔵と勝新太郎さんが出てる作品。これちょっと前なんですけど、市川雷蔵の映画祭っていうのがあって、
はい、
で、あの浜村淳さんに、あのちょっとなんかおすすめないですかって聞いた時に、いや白鸚記を見るべきだよっておっしゃっていただいて、
はい、
でわーって言って見に行ったら、まあ面白いのなんのって、あのアコロジのね、打ち入りの話なんですけど、映像がモノクロで雪の中でのキラテ打ち入りの映像がすごい綺麗で、いやで市川雷蔵さんも勝新さんもまあかっこいい、でもう一気に好きになってしまった映画。その後もね、何度か冬には見るようにしていますね。
じゃあちょっと今年のシネマクエストラジオリスナーさん、12月あのモノクロ映画に染まっていただくのも良いかもしれないですね。たまにね、
趣向を変えてみるのも面白いかもしれないですね。
そしてですね、先読みシネマ情報ということで、近日公開および現在公開中の作品をまたご紹介いただきたいと思いますが、はい、うん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今回大ベストセラーの映画化となりますが、色とりどりの親子という作品になります。
今度は色がいろいろありそうですね。そうなんです、はい、色とりどりの親子、どんな作品でしょう？
あのもともと原作本がありまして、世界中で50以上の賞を受賞した、Far From the Tree という本、これね、あの作家のアンドリュー・ソロモンが、あの自分ゲイ なんですが、これをカミングアウトした時に、はい、それを受け入れようとしている自分の両親の姿、これに直面したことをきっかけに、その LGBT だけではなくって、あの自閉症とかダウン症とか低身長症とか、そういう親とは違う性質を持った子を持つ親子にこうインタビュー取材を刊行したんですね。で今回それの映画化になりまして、はい、その自分たちとは、異なる子供を育てる親と違いを持った子供が直面する困難とその経験、でもそこから得られる喜びについてのこうプロセスを描いているドキュメンタリー映画になるんです。
へ、じゃあ色とりどりの親子ということは何組かの親子が登場するんですか？
そう、この映画では、6組の親子が、はい、出演しています。
ドキュメンタリーということで、まあ、実際にはいろいろ抱えていなくても、うんうん、親子であっても同じ人間じゃないので、うんうんうん、なんでやねんとか、ね、分からへんのかいみたいなのが絶対出てきますもんね。
ちょっとずつね、子供でも親でも分からないとこってあるかと思うんですが、今回はそういったあのいわゆる障害を持つ方とかにインタビューして、でそれを追いかけて映像化している作品になるんです。で例えばで言うと、ダウン症を持っているジェイソンっていう子供がいるんですが、それと親お母さんの話になるんですが、生まれた時にダウン症というふうに診断されて、もう会話も読み書きも無理だよとお医者さんに言われたんですけど、お母さん諦めずに、はい、いやちゃんと学ぶことできるはずって言っていろいろ教えたんですね。そしたらまあ喋れるし、言葉も書けるし、計算能力もあるし、もう同じ年頃の子よりもなんかなんならもう進んじゃってる子、そうだったんです。でこれね、多分ご存知の方いるかと思うんですが、セサミストリートなんかにも出演されている方、
有名人
なんです、でそのダウン症なんだけれども、じゃあ普通に生活を送っている今を映像では出ているんですね、で同じダウン症の友人3人と共同生活を送って、で今はねもう44歳なのかな、映画の時にうちラジオ局で勤めていたりする。
へー、
そう、これもお母さんが諦めずにこう受け入れて、そのダウン症でも諦めずに受け入れて、でそのダウン症を治すことはできないんだけれども、普通と普通の方ってね、また言葉があれなんですけど、同じように喋ることができる、読み書きもできるっていうことを示したっていうような親子。
へ
でまた別の親子は今度自閉症っていうふうに診断された。でこれがその小さい頃に言葉を話さないっていうのを親が心配した、病院に見せたら自閉症と診断されたんです、でねもう治らないか、もう親としてはなんとかその自閉症を治したいっていうことで、この音楽療法とか理学療法とか、食事療法とかも
可能な限り、
いやありとあらゆるものをこう試したんですけど、実はねそのこのジャックという少年なんですけど、彼には実はストレスになっていたんじゃないか、
親はもう愛情ですけどね、
いろいろいろんなことをさせるんですよね、
可能性を全て試したい、そう
高圧酸素のこうカプセルに入れてみたりとか、いろいろまあ試すできることがあればしたい、親心わかるんですけど、でとある先生に見てもらった時に、はい、その先生はそのジャック少年に直接話しかけたんですね。でもやっぱりこう言葉が喋れないから癇癪を起こす感じになってしまう、
なってしまう。
だけどその先生はこう根気よくこうその少年だけにこう語り続けて、でその子から何とか引き出そうとしている、で言っている間にこうやはり何かをこう伝えようとしているのは分かった、でいろいろ試す中でこうキーボードを使って一文字ずつタイプすることでこうセンテンスが生まれて、言葉が生まれて文脈ができる。でそこで初めてそのジャック少年がその自分の感情が出たっていう時に、実は今まで喋っていた親、先生たちの話は全部理解していたし分かっていたけれども、そのアウトプットすることができなかっただけだった。
そうなんだ、
映画の中で面白いこと言うんですよ。そのジャック少年に、その話せないことについてどう感じるって聞いた時に、ジャック少年キーボードを使ってね、僕の気分は檻の中の虎だって言うんですよ。
檻の中の虎、
檻から出られないこのもどかしさっていうのを表現した。
でも強くて感情はものすごくある、
持っている自分っていうものを持っているんだけれども、それが出せなかっただけだ。でそれも受け入れることによってお互いこう生活をちゃんと今している。
へー、
こういった親子がねいろいろ出てくるんです。
これその例えば障害を持ってるとか何かを抱えているっていうことでドキュメンタリーになっていますけど、先ほどお話ししたみたいに、 例えば私の周りの友達とかも今結構子育てしてる子とかね、うんはいうん、例えば2人目と1人目は違うとか、うんうんうんはい、こうやったらうまくいったのに今度はうまくいかないとかってな
んか他の子と比べてこう喋るのが遅くなって心配するとかよくね言いますよね。
ですごく悩んじゃったり、うんうん、自分を責めたりする子も結構いるんですけど、うんうんこうやってキラキラ輝いているさまざまな色とりどりの親子を見たら、うん、多分心が軽くなって
そうですよ、うん、その違いっていうものを受け入れることの大切さっていうのをこの映画では描いていると思うんです。で、うん、面白かったぶっちゃけいろいろあるかと思うんですけどこの映画見て僕最初に出た感想が面白かったなんですよ、
はい
うん、のでいろいろ照らわずに見てほしいし見たら普通に面白い作品なんですけど、うん、低身長症って言ってあの小さい、
はい
骨のねいろいろ病気とかで身長が小さいままになる病気があるんですが、うん、その低身長症の、夫婦が出てくるんです、はい、リアとジョセフの夫婦これ二人とも低身長症なんですけれどもあのね病院というかその薬剤薬の方の関係の方が新しいこの病気を治すような薬が発明されたから臨床試験を受けてくれないかって低身長症の学会にこうかけてみたらその学会はようやくこの社会が低身長症というのを受け入れたし、うん、僕たちはこの低身長症というのをアイデンティティと持っているからその薬を受け入れることは反対だって言うんですよ。
は
あ、なるほど。でこれがその映画で受け入れること、
うん、
あの自分自身もそれその人との違いっていうのを受け入れる親もそれを受け入れる、うん、社会もそれを受け入れるっていうことが大事なんじゃないかっていうのがこの映画で描かれている。
なんかどうしても思い込みで自分はこうだとか、うん、どうして相手はこうなんだろうとか、まあ、それは親子関係だけじゃなくて友達でも恋愛でも職場でもいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、でも多分この映画を見たらあなんて凝り固まった
そう
自分の物差しで全てを測ってたんだろうっていう気分になりそうですね。
でこのタイトルがその色とりどりの親子っていうぐらい、うん、その親子というかその幸せの形っていうのは本当それぞれいろんな幸せの形があるよそれでいいじゃないか、
うん、
うん確かにそうなんですよね。見終わった後に本当にスキップしたくなるぐらい楽しい気持ちになる嬉しい気持ちになる映画なんです。
へえ、私じゃあこの色とりどりの親子を見て、うん、ぜひスキップしながら誰かがそこであケイちゃんですかって気づいてくれるかもしれないですねあスキップしてるみたいな、
ねね、そう幸せな気持ちになってほしい。そのねそ障害者のドキュメンタリー映画っていうとねこう二の足を踏んでしまうかもしれないとか、うんうん、そのいろいろテレビとかでもねあるかと思うんですけどそういう方たちを見てかわいそうだなっていう思うね、テレビ番組とかもあるかと思うんですが、
うん、
そこからさらに一歩進んでいる幸せの形っていうのがいろいろある、うん、そういうのを気づいていただける作品なんじゃないかなと思います。
自分を認めることができて他を認めることができる、うん、キラキラした世界をプレゼントしてもらえる、
うん、で社会がそれを受け入れる違いというものを受け入れていく、うん、そうすることでそのアイデンティティー、ね、違いっていうものが気づかれていく受け入れられていくそういう社会になるっていうような、うんうん、まさに今向きの映画じゃないのかなと思います、
うん、ぜひ12月に、まあ、クリスマスプレゼントのようなね、はい、素敵な気分をプレゼントしてもらえる映画となっていますので、うん、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、12月の8日土曜日からシネリーブル神戸で公開になります、大阪ではシネリーブル梅田で上映中となっております。
はい、皆さんぜひとも足を運んでいただいてもし恥ずかしかったら心がスキップしながら見終わっていただいたらいいかなと思います、うん、けいちゃんは映画館でスキップしたいと思います。先読みシネマ情報、本日は菅野拓也さんに色とりどりの親子ご紹介いただきました。今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。